現在はですね、2020年の1月のですね、29日のですね、水曜日です。昨日、今日か、イスラエルにおけるですね、イスラエルというか、中東和平案をですね、米国のトランプ大統領が発表しました。内容から言えばですね、イスラエルの占領地、これをですね、基本的にはイスラエルの領土だとするみたいな、それとですね、エルサレム、これをですね、イスラエルの首都だというふうに決めるというふうな、で、これをですね、認める代わりに、今いるパレスチナ地域ですか、これをですね、独立国家として認めるという、まあ、ある意味分かりやすいといえば分かりやすいんですけれども、まあ、パレスチナの側はですね、当然これを反対しております。そしてですね、国連の事務総長なんかも確かですね、これ反対しているはずなんですよ。パレスチナの議長に関してはですね、米国のこの案に関してはですね、我々のペリシテ人ですね、パレスチナをですね、完全なる侮辱をしているというふうな形で言っております。ただ、どうなのかな。ものすごい冷たい言い方をすれば、これらのパレスチナと言われる側と国連と言われる側の、この人権と言われる側に所属しているような公務員たちと関係者というのは、この問題が解決しないことの方が、助かるんですよ。ものすごい汚い言葉を使いますけど。なぜならば、そのことによって問題を解決しなければいけない、解決しなければいけないという状態の継続で、予算が策定できるわけです。誰かが金を払うわけです。ほとんど日本払ってますが。そういうことをですね、壊されたくないんですよ。これらの公務員関係の方というか、そういうの。私にはそのようにしか見えないです。金の流れだけを見て考えるなら、そのような冷たいことを言います。だからトランプ大統領はその金の流れだけを見てですね、この状態というものを放置していたら、永久に米国はこのパレスチナ問題というものに引きずり込まれて金を支払わなくてはいけないということでですね、大きな意味でですね、まず決めるところは決める。エルサレムをですね、イスラエルの首都と決める。そしてですね、この確かこのパレスチナのですね、パレスチナ難民の認定に関してのですね、ここから全部米国は予算を引き上げて、人間も引き上げてですね、我々は無関係だ。これ以上金は払えないと。2年前だったか確かこれやったはずです。でですね、このことに対してですね、今回のその中東和平に関してですね、国連のグテレスさん、グテレス事務総長はですね、確か第三次中東戦争のですね、以前の、この戦争、第三次中東戦争以前の境界線にですね、戻すべきだというふうなこと。どうなのかな。入植地というふうに言ってますけど、これはイスラエルが勝手に占領している占領地という言い方になりますから、ここをですね、イスラエルの主権領土だというふうに認めるというのは、これは国連の側としてもこれを認めてしまうと結局のところ、侵略した者勝ちというふうになってしまうので、これは認められないという立場を出さざるを得ないのはわかるんですが、いつまで経っても終わらないですね。確かにこんなことをやっていたら。私、この動きが、昨日の時点でですね、私、ちらりと言いました。イランがですね、まず NPT、核不拡散条約、核拡散防止条約だったか。ここからですね、脱退するというふうなことをですね、これから国会で決議するんだみたいな動きがもうイランで起きているということを、ロイターがちらりと伝えた。もうなんか隠蔽されてますが、隠蔽というか伝えてませんが、ということを言った、その流れと、もう一つですね、中東における IS が、IS の残党という言い方をしますけれども、その IS の残党がですね、前回、去年、自分たちのですね、ボスが暗殺作戦か何かによって、米国によって殺されたことの復讐も兼ねて、確かイスラエルに対して攻撃を開始するみたいなことを昨日なんか宣言してるんですが、こんなものをですね、武器も金もない彼らが単独でできるわけがないので、背後勢力に何かの計画図面とお金と武器を手渡されたからこそこんなことをやってるんだなということがよくわかります。でも IS とイランが組むかな、ちょっとわかんないですけどね。まあ中東ではそういう意味では何があってもおかしくはないんですけれども、今だったらやっぱり中国じゃないかなと。まあ IS と中国が深くつながっていたと私は見ておりますから、どちらにしてもですね、中東でいわゆる平和の状態というか戦争の起きていない状態が急激に壊れようとしているということなんですね。とりあえず今回のオチです。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。 現在はですね、2020年の1月の29日のですね、水曜日です。私、先ほどですね、中東における中東和平案のことをですね、言ったと思います。トランプ大統領は今日の時点、日本時間今日の時点で発表したんですが、まあ、ほとんどですね、イスラエルの言い分を認めたみたいな形になってます。だから、当然なんですけれども、パレスチナの側、アラブの側はですね、アラブの側の全てではないでしょうが、反発をしております。アラブといっても、湾岸アラブはですね、今、イスラエルとの関係を改善化することによって、自国をですね、作り変えようと必死になっているので、つまり、儲けられる国になろうとしている、戦争ができる国になろうとしていると、一生懸命国を作り変えているので、特にサウジアラビアなんかが、おそらくイスラエルに対しての敵対行動的なもの、アンチの表現、演出はするでしょうが、実際にとことんまで、イスラエルとやり合うということはもうないと思います。基本的に。だから、やっぱりこの全体の構造に対して何か立ち向かうことがあるとすれば、イランとイランのですね、友好国と言われるような地域、シーア派関係になるんだろうとは一応言います。でもシーア派の連中と IS がつながるかって、それもちょっとどうかなと思うんだけどね。このボソッと言いましたが。まあ、でですね、これからですね、中東でおそらく戦争または核物質テロが起きる可能性があるということでさっき言いました。核物質テロ、核戦争に関しては、おそらく韓国がイランに対しての復活水素の密輸出を何らかの形で成功させる算段をつけたので、それをですね、確認してイランの連中がですね、この NPT からの脱退をですね、行動として行い始めた。多分これ取引じゃないと思います。復活水素をですね、入手できる目処がついた韓国でしょうね。やっぱ普通に考えてできたから、そんなものに結果として日本もですね、日本ははぎで韓国を信じてという形になって、輸出管理のもとにですね、12月でですね、794トンか2トンか出してるんですが、これ間違いない薄めてですね、量を増やしてですね、韓国がこれから、まあもう今月中動いてんじゃないですかね。だからそのそういう動きがもうあるので、米国の中における韓国をですね、大切にしなければ自分たちが儲からないというふうな側の米韓同盟のですね、米韓マフィアの方々がですね、何も力出せてないというか、声を上げることさえできないなというふうな形でこれ見てるわけです。私は CSIS とかその辺のですね、極東問題の連中は大体そうだなというふうに見てるんですけれども、もし韓国に対するこのマフィア利権がですね、本当に死活問題だというふうに彼らが思っているのであれば、今この段階において韓国の側はとにかく金払いたくないの一点張りでやってるこの動きに関して、どこかから金引っ張ってきてですね、在韓米軍駐留をですね破棄、在韓米韓同盟の破棄という流れを何としても食い止めるはずなんですが、それが起きてないんですよ。表の報道を見る限りにおいても全く起きてないんですよ。ということは全体としてはどうもやっぱ部隊の撤収なんだろう。だから私この面でですね、人事のところはじっと見てるんですよ。実は米国の人事も内々的に2月3月4月くらいの段階でですね、どの軍人さんがどこに行くだとか、そういうこともですね分かってくるはずなんですが、もし在韓米軍を撤退するのであれば、現地の司令官であるとか副司令官とか偉い人たちはですね、さらにいいポストに行くことになり、そしてですね、撤収が前提条件であるのなら、例えば退役間際のですね、将軍であるとか、なんかそういうですね、余生を暮らすような人とか、無能な人をですね、在韓米軍と関係、まああれ太平洋、今インド太平洋艦隊だったっけ、今でも韓国関係なかったな。まあまあ、それのですね、関係の偉い人が基本的に司令長官系にはなってるんですが、これが大きく変わるんじゃないかなと、急遽、なんていうふうにも見ています。いずれにしてもですね、今トランプ大統領のですね、弾劾裁判云々とかどうしたかおっしゃってやってますから、この在韓米軍云々もですね、全く動こうという兆しがありません。どうも米国はそれを狙ってるんじゃないかなという気も実はしてるんですよ、本当のことを言えば。在韓米軍を撤退してもたもたしたいんですが、そのもたもたする理由をこの弾劾裁判云々で無理やり作ってるというか、そんな風に見えます。だからね、今のままの流れだったら韓国 100% 悪いことになるんですよ。米国がですね、お金値上げしろと、すべての同盟国に対して値上げを通達しているのに、韓国だけが値上げしない、金払わないと。でですね、いつまで交渉しても韓国の側はですね、全くその態度を変えないと。それはどう考えてもこれ韓国悪いんですよ。大義名分が立つんですよ、これで。 米軍が全体がですね、在韓米軍撤退という方向になるとしても、在韓米軍撤退する前に斬首作戦して北朝鮮の金正恩さんを暗殺するというプランもきっとあったと思います。ただね、私これもっとなんかサイズが大きいことになってるかなと思うんですよ。中国の崩壊をですね、徹底的に促すことによって韓国に軍隊を置いておく意味があんのかよと、共産国がなくなるんだから置いておく意味ねえだろというふうな方向に大胆にですね、シフトチェンジしたかなというふうに見えなくもないんです。私なんでこれを言うかというと、昨日の時点で大英帝国 A 国がファーウェイの 5G 関連のですね、機器を採用する、つまり完全に採用するわけじゃないですよ。自分のところでですね、これから構築する 5G のですね、通信網の構築に重要度の低いところに限ってなんですが、一応彼らはそう言ってます。ファーウェイのですね、通信中継機器だとかそういうものを採用するみたいなことを昨日決めたんですよ。米国のですね、依頼に大きく外れるものです。しかし大英帝国としてはですね、共産国中国がなくなるのであればファーウェイは脅威ではなくなるみたいな大きな捉え方をしている可能性もあるか、ちょっと都合が良すぎる考えなんですが、ただ金だけでこの安全保障に関わる部分でファーウェイ、もう明らかにファーウェイというのはスパイ装置であり破壊装置であるということを分かっているのにも、大帝国がそれを認めているのにもかかわらず、これをですね入れるかなと。ただ今大帝国においてはですね、携帯、普通の携帯電話のネットワークにおいてファーウェイはですね、少しずつ進出していってですね、中継基地を含めるいろんな設備機器はですね、ファーウェイがかなり占めております。だからね、簡単には代替が効かないんだと思います。英国金もないし、だからファーウェイはですね、英国の消費者に向けた仕事ができるから安堵してるとか、しめしめやったぞみたいなことなんだろうけど、これきっと英国のですね、安全保障に関わるような人間にも相当の中国の金が流れているということも容易に察しられるんですが、そこだけでこんな決定はなされるかなと、いろんなことを思います。私はまあこれもですね、これから分かってくるでしょう。それはまあこう言い方したくないんだけど、新型 SARS がどれだけですね深刻化してくるかによって、これらのですね周辺の出来事の流れ方、見え方、景色も変わるからです。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。